警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目57回目です。今日の狙い目はですね、誰に職質をするのかというテーマで話してみたいと思います。誰に職質をするのかですね。ラジオで何回か職質に関することは話してきたんですけども、意識的に避けてきたのがありまして、何かっていうと警職法って言われるやつなんですよ。警察官職務執行法ですね。簡単に言ってしまえば難しいから避けてきたんですけども、それにも若干足を突っ込んでちょっと説明してみれればなぁなんて考えてます。なんで警察官が職質できるのかとか、そんな権限があるのかなんてよく言われるんですけども、権限はあるんですよ。あんまり言葉尻が結構難しいんですよね。こう微妙になっちゃうんですよね、こう法律に突っ込んじゃうと。で、権限があるっていうか法的根拠があるっていう意味なんですけども、それが警職法、警察官職務執行法と言われるやつでして、これの第2条を警察官ってのは結構勉強してるんです。文章にしてしまえば大した長さじゃないんですよ。警察官は異常な挙動、その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当の理由のあるもの、またはすでに行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められるものを提示させて質問することができるか。で、こんな風に書いてあるんで、今読んだ限りだとこうややこしいんですけど、文章にしてしまえば2行ほどなんですよね。で、これが警察官の職質の根拠になるんで、ことあるごとに勉強はさせられてるんですよね。そのどんな風にこの文章を解釈するかみたいな感じでですね、その解釈ってのも机上の空論っていうか、机の上ので勉強することになるんで、実際の現実とは結構離れてるんですけども、だけどこれがあるから堂々と職質できるって感じなんですよね。で、ざっと読んだ感じだと何らかの犯罪について関係ありそうだなって思われる人間に対して停止させて質問することができるって書いてあるんですよね。だから何らかの犯罪者じゃないのかなっていう疑いを持って相手に話しかけるのが職質ってことになりますね。本来の職質、職質なんですけども、だから何の関係もない人に対して話しかけるのは職質ではないってことなんですよね。あの人は何の犯罪にも関わってないだろうなっていう人に対して話しかけるのは職質ではないということになります。だけど実際その何の犯罪にも関係ないだろうっていう人にも話しかけることはあるんですよね、警察官で。そういうのは職質とは見なさないという考えですね。ただの挨拶とか声かけなんてよく言われたりしますけど、そういう分類になります。だから
何らかの犯罪に関わってんじゃないかって疑いのある人間に対してしか本来であれば職質することはできないんですけども、実際何らかの犯罪に関わってるかどうかなんてのはわからないんですよね。だから挨拶から入って怪しいって判断したところから職質に行こうなんていうふうに言われてますよね。何の疑いもない人に対してするのは声かけとか挨拶であって、で話してる最中にこの人なんか怪しいなって思ったらその時点から職質開始なんていう、なんかこう言い訳っぽいことはやってるんですよね。で誰に職質をするのか、誰に職質をするのかっていうと、大体3つパターンあるんですよ。3つパターン、歩いてる人と自転車に乗ってる人と、車両に乗ってる人ですね。車両っていうのは4つのタイヤがついてる車もありますし、二輪バイクもあります。大体パターン的にこの3つに大きく分類できるんです。で歩いてる人に職質する場合は何を基準に話しかけるかっていうと、やっぱり風体なんでしょうね。風体、こう、まあからさまに肩で風切ってるような人間はいないんでしょうけども、それに近いような人に話しかけたくなりますよね。やっぱそういう人の方が犯罪者に近いんじゃないかっていう頭はありますね。とかどこかこう不自然に身なりをきちんとしてるっていうんですかね。身なりをきちんとしてるとか、高級な服を着てるんだけどどっか不自然とか似合わない感じですかね。そういう人だとなんかピンってきますよね。話しかけてみたくなっちゃうんでしょうね、そういう人だと。例えばバッグを、なんかそのセカンドバッグっていうんですかね、あの肩にかけるでもない、こう背負うでもない、こう小脇に抱えるようなセカンドバッグっていうんですかね、そういう、多分セカンドバッグって結構肩で風切るような人間が好んで持つものだと思うし、なんとなくそういうのってこう高級品が多いのかななんて思うんですよね。だからそういうのを不自然に持ってる人間、なんか身なりがそうでもないのにバッグだけなんかハイブランドのセカンドバッグ持ってたりなんて言うと話しかけたくなりますね。中に何が入ってんのかななんて思いますよね。それとそんな感じですかね。あと2つ目のパターンとしては自転車ですね。自転車だとまあ鍵が壊れてるとかそういうのが鉄板なんですけども、実際鍵が壊れてるかどうかなんてのは透明にはわからないんですよね。だから鍵が壊れてそうな自転車だなっていうあたりをつけてこう話しかけることになりますね。結構距離がある段階で話しかけようってしないと、自転車結構速いんですぐ通り過ぎちゃうんですよね。だから遠目に見てあの自転車に話しかけようって意識して、で実際来たら話しかけるって感じですね。だから直前であの自転車鍵がついてねえやなんて思っても通り過ぎちゃうだけなんで、それだと職質するかどうかの判断にはならないんですよ。遠目に見てどうかってことですね。で遠目に見て分かんのなんて大体の雰囲気なんです。大体の雰囲気で、まあそれっていうのも何だろう、自転車を存在に扱ってそうかどうかって感じですね。 やっぱり自転車を存在に扱ってそうな人間、自転車に対してこう愛着がなさそうにして乗ってる人間の方が話しかけたくなりますよね。あとその乗ってる人間の雰囲気ですね。乗ってる人間の雰囲気、こう粗暴が悪そうな人間であればやっぱりの話しかけますね。見た目で判断になっちゃうんでしょうね。見た目で判断ですね。こういう人間はなんか犯罪者に近いんじゃないかっていう判断で話しかけることになりますね。で、3つ目のパターンとして車両ですね。まあ主に4つのタイヤがついてる車、四つ葉のことを言うんですけども、これを止めるかどうかの判断基準ですね。まず止めやすいかどうかですね。止めやすいかどうか、何かしら理由つけられれば止めやすいんでですね、こう突っ込まれる理由がはっきりしてる車なんてのは止められやすいですし、職質されちゃいますよね。何かっていうと、やっぱり道交法に違反してるかどうかですね。道路交通法に違反してるとこう止めやすいんですよ。堂々と止めて注意できるから、後ろめたいものがないですしね。相手から言われることに対してこう反論もできるし、非常に止めやすいんです、道交法に当たってるってのは。で、道路交通法って結構細かいんですよ。細かい、それ道路交通法に全然ノータッチで走る、走行できるっていうのは結構稀だと思うんですよね。細かく見ていけば車なんか運転できないんじゃないのなんて思うほど結構細かいんで、だから道路交通法を盾に取ると結構どんな車でも止められるということにはなっちゃうんですよね。だから非常に楽なんです。で、夜が特に止めやすいですよね。なんかライトが切れてたりっていうのがはっきりしてるんで、よくナンバープレートの電気がついてない車なんかは止めやすいっていう話になりますよね。ナンバープレートのライトつ夜はついてなきゃならないんですけども、いつの間にか消えてるっていう車結構ありますし、実際多分悪いことしてる人間っていうのはやっぱり他の人に対してこう自分が分かるようなものを見せたくないんで、ナンバープレートも消えてれば都合いいと思うんです。ナンバープレートってのは結構隠したいものだと思うんで、ナンバープレート消えてるってのは犯罪者につながりやすいですし、話もかけやすいですね。それと駐車してる車ってのは話しかけやすいですね。話しかけたくなりますね。車の中にいるっていうのは実際生活してても何かしら理由がないとない状況だと思うんですね。人を待ってたりっていう感じでなければ、車の中にいて車の中にずっといるなんてことはないと思うんですよ。だから何かしら理由がある人だと思うんで、車の中にいる人、駐車してる車の中にいる人ですね。で、そういう人には理由を聞いてみたくなりますね。初めから止まってるんで話もかけやすいんですよね。何が難しいって、車四つ葉の車に話しかけるの止めるのが難しいんで、初めから止まってるってなればもうこう職質するのに何のハードルもないですから楽ってことになりますね。 というわけでですね、誰に職質をするのかというテーマで若干軽食法に足を突っ込んで話してみました。大体3パターンあって、歩行者、自転車、車両ですね。それぞれにこう話しかけやすい人間に話しかけてるって感じですね。というわけで、警察官千葉藤四郎の狙い目57回目でした。今回も聞いていただきありがとうございました。